地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月11日付北海道新聞より、ウポポイ開業3ヶ月課題は。胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイが開業から3ヶ月を迎える。日高管内ビラトリ町の茅野茂二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長に、ウポポイ開業3ヶ月の受け止めと今後の課題を聞いた。ウポポイに行った感想を教えてください。9月、ビラトリ町内のアイヌ語教室のメンバー約20人と行きました。アイヌ語が園内の第一言語で、どこでも見聞きすることができてよかったです。舞踊劇イノミの出演者はみんなアイヌ語が上手で、ビラトリ出身の若手が頑張っている姿も見られました。職員がアイヌ語であだ名をつけていることも興味深かったです。こうした一つ一つの動きが言語復興につながると感じました。国立アイヌ民族博物館の展示の評価はいかがですか。解説文が私たちとアイヌ民族を主語とし、民族自身が発信する形なのは評価できます。一方、現在の私たちの伝え方には課題があると感じました。父は生前、伝統的家屋の前で写真を撮られるのを何度も拒否しました。今でも知世で生活しているという誤解を与えたくなかったからです。ビラトリの資料館にも、民族衣装を着ていないのかと、昔ながらの生活をしているアイヌが今もいると勘違いしてくる来館者がいます。今のアイヌに興味がないから、アイヌは今も教科書に載っているような明治時代の写真のままだという誤解が生じるのです。アイヌの歴史はもちろん知ってほしいですが、今のアイヌは普通にパソコンも使い、車も乗ります。そういうこともきちんと理解してほしいですね。今後の課題は、文化や言語の復興だけでなく、民族の権利回復が進むかが大切です。昨年5月に施行されたアイヌ施策推進法は、アイヌを先住民族と位置づけましたが、その権利には触れていません。訴訟などで酒料の権利を回復させようという動きも出ており、先住権の議論が進んでほしいです。本日2つ目のニュースは10月15日付北海道新聞より、松茸豊作笑顔の秋、自然の恵みに感謝、ビラトリの船越さん。秋の味覚を代表する松茸だが、近年は全国で収量が減り、目にする機会も減ってきた。国際自然保護連合が7月に公開したレッドリストの最新版で、絶滅危惧種に指定したほどだ。ただ、自然豊かな日高管内では、まだ豊富に育つ山林も残っている。採取歴約20年という、ビラトリ町内の船越浩二さんの松茸狩りに同行した。松茸が群生し、すごいことになっている。10月8日、船越さんの興奮した声が電話口に響いた。ここ数年は量が少なく取材はかなわなかったが、いよいよか。翌朝、期待と不安を抱きつつ、一緒に山に向かった。訪れた現場は、一見ありふれた山林。30分ほど、緩やかな山道を行くと、険しい急斜面に変わった。足が重く、息が切れる。ところどころにエゾシカの糞がある獣道のような山道をひたすら進んだ。歩くこと1時間、出てると船越さんが声を上げた。トドマツの根元に目を凝らすと、密集する苔に埋もれた茶色い松茸が顔を出していた。根元はひんやり冷たく柔らかい。優しく揺するとするりと抜け、特有の濃厚な香りが漂った。その後も船越さんは斜面や崖などでまとまった数の松茸を次々に見つけ、足場の悪さをものともせず、移動しては袋に収めていく。私は全然見つけられず、驚くばかり。取れた松茸は10から20センチと両肩で、約30本と大量だった。ビラトリ町の松茸は、例年町から許可を受けた地元の熟練者が決められた山林に入り、収穫している。船越さんによると、松茸狩りは例年9月20日前後が最盛期。今年は菌が繁殖する6、7月に少ない雨で乾燥し、繁殖が遅くなって収穫期が10月中旬までずれ込んだ。 9月に気温が下がり、適度な降雨に恵まれるなど、好条件が揃って豊作になったようだ。バター焼きが好物という船越さんは、この季節だけの香りが楽しみ。夏場の高温で今年は諦めていたが、自然の恵みに感謝したい、と笑顔で話した。印象的だったのは、優しく松茸を取り、掘り起こした根元の土を丁寧に固める船越さんの姿。土の乾燥を防ぎ、来年以降も生えるようにね。長年、自然保護活動に貢献し、今年2月に知事感謝状を受けた船越さんならではの気遣いだ。戦中による松枯れ被害や過剰採取で全国的に収量が減った松茸だが、みずみずしい秋の風物詩がいつまでも取れ続けることを願った。本日3つ目のニュースは、北海道新聞文化面より、ウコチャラン家のコーナー、宇梶静江さんの回をお届けします。2020年7月、北海道新聞の全面広告。自然の中に建造物が点在しています。その情景とともに、大文字で、ウポポイ本日誕生とあります。そして、北海道観光の新たな牽引役として、全道各地の活性化につなげます。自然と共生する暮らしや、歴史に思いを馳せてください、と続きます。ウポポイとは、アイヌ語で大勢で歌うことです。何に対して大勢で歌うのでしょうか。私は、この建造物を恐れました。浮草的な存在ではないでしょうか。アイヌはその名義を国に貸してしまったのでしょうか。国はその名義だけが必要ではなかったのでしょうか。と。ここで先住民族の権利やアイヌ民族の歴史について述べたいと思います。国連総会は2007年、先住民族の権利に関する国連宣言を採択しました。日本政府も賛成しています。宣言は先住民族について、植民地化により土地や資源を奪われ、自分たちの文化を否定され、言語を禁じられたとして、歴史的な不正義を正すため、自己決定権や伝統的に所有・使用していた土地や資源、文化的伝統や慣習など、さまざまな権利があると明記しています。北海道うたり協会、現北海道アイヌ協会は、1984年、アイヌ民族に関する法律案をまとめました。この新法案も、明治以降、アイヌ民族は土地や森や海を収奪され、同化政策によって尊厳を傷つけられたと記しています。不当な人種的偏見と差別は続いており、アイヌ民族問題は憲法の保護する基本的人権に関わる重要な課題だとし、政府の責任で解決するよう求めています。具体的には差別の絶滅、国会や地方議会の民族代表議席、民族の自立に必要な基金の設立、教育、文化、産業の振興などです。こうした考えに基づいて、政府は過去の植民地主義を反省し、謝罪する。これが民族共生の大前提となっていると思うのです。政府の有識者懇談会は、2009年、ウポポイの整備と新しい法律の制定を提言しました。では、ウポポイの管理・所有権は誰が持っているのでしょうか。昨年成立したアイヌ施策推進法には、ウポポイは国有財産で、アイヌ文化の振興を目的とする財団法人などに管理を委託できるとあります。この法律に基づいて、公益財団法人アイヌ民族文化財団がウポポイを運営しています。財団の理事や職員の中にアイヌはいます。けれどこれは民族団体ではありません。理事長は常本照樹さん。政府の有識者懇談会のメンバーだった常本さんは、懇談会の示したアイヌ政策について、先住民族の権利を実質認めていない日本型先住民族政策だと述べています。同胞の兄弟たちよ、アイヌ施策推進法をよく見つめてください。土地や資源や漁業などの権利はなく、アイヌ新法案の求めた自立化基金や民族議席にも触れていません。歴史的不正義に対する謝罪も賠償もない民族共生とは何でしょうか。今、ウポポイで働く者も含めて、アイヌ同士、心を合わせて誇りを持って文化を継承していこうという最中です。 先住民族の諸権利の下でアイヌ民族が主体となってウポポイを運営するよう改める。この大切さを肝に銘じなければいけません。自然と共に生きるアイヌ文化を推進することは、水、空気、風を清め地球にお返しすることにつながります。そして心を合わせられる人々や世界の先住民族に呼びかけ、共に平和を構築していきたいものです。本日4つ目のニュースは、10月31日付北海道新聞より、貝沢さん経産大臣表彰、二部谷の技術発展につなげたい。ビラトリ町二部谷のアイヌ伝統工芸家の貝沢守さんが、伝統的工芸品の産業功労者として本年度の経済産業大臣表彰功労賞を受けた。1984年に伝統工芸分野で同表彰が始まって以降、道内で選ばれたのは貝沢さんが初めて。アイヌ伝統工芸の振興や後継者育成への貢献などが評価された。貝沢さんは、名誉ある表彰で嬉しい、二部谷の工芸技術の発展につながればと喜びを語った。表彰は、伝統的工芸品の産業振興に顕著な功労があった個人や団体に贈る。各地の経済産業局が推薦し、本年度は全国で功労賞40人、奨励賞6人、優良団体賞2団体が選ばれた。貝沢さんは1965年にビラトリ町で生まれ、木彫り職人の父森幸さんの背中を見て育った。富川高校卒業後、苫小牧の職業訓練校や札幌の電気工事会社を経て、母親が営んでいた実家の工芸店、貝沢民芸を手伝うため、21歳で地元に戻った。木彫りに本格的に打ち込み、地元の木彫家の助言を受けたり、独学で技術を高めてきた。二部谷民芸組合と前身の企業組合二部谷民芸で、現在まで合わせて14年間、代表を務める。経済産業省が2013年に伝統的工芸品に指定した二部谷板のほか、動物や楽器などを多様な木彫作品も制作。2010年には国土緑化推進機構の森の名手名人にも指定された。若い工芸家の指導にも力を入れている。10月19日に東京で表彰式が開かれ、表彰状や銀杯を受け取った。貝沢さんは、活動の幅を広げながら一層制作に励みたい、伝統のアイヌ工芸を若い世代に伝えていきたいと語った。本日5つ目のニュースは、11月2日付北海道新聞より、アイヌ遺骨返還が当然。先祖の歴史研究ビラトリの団体木村さん。北海道大学など4大学が保管していたアイヌ民族の遺骨が日高管内ビラトリ町に返還されたことを受け、10月31日に町内で行われた先祖供養の儀式を、返還を求めてきたビラトリアイヌ遺骨を考える会の木村文夫共同代表も見守った。奪ったものを返してほしいという当たり前のことを願ってきた。木村さんは、これからも先祖の安らかな眠りを守るとともに、大学と国に謝罪と遺骨の収集経緯の解明を求めていく。木村さんはビラトリ町出身。遺骨返還に携わるきっかけは、2015年、日高管内新カップ町にある旧土人学校跡地の碑を見て、歴史を調べ始めたことだった。先祖が新カップからビラトリに強制移住させられたことや、研究と称して遺骨が持ち去られて大学が保管していることを知り、怒りがこみ上げたという。遺骨を保管する大学や国に問い合わせ、返還を求める日々が始まった。2017年に有志で考える会を結成し、勉強会を開催。2018年に国が地域から求めのあった遺骨は原則返還する方針を決めると、ビラトリアイヌ協会と受け入れ体制を整えてきた。 北海道大学など4大学から返還された遺骨34体は、平取町が整備した慰霊施設に安置。木村さんは故郷に戻った一体一体に、お帰りと声をかけた。施設の説明看板の内容も考え、強制移住や遺骨収集について明記。二度と繰り返されることがないよう、後の世にしっかり語り伝えると記した。アイヌ民族の遺骨をめぐっては、国が胆振管内白老町に整備したアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間の慰霊施設に、全国の大学から1000体以上が集約されたが、ほとんどの大学から謝罪はなく、収集経緯の解明も不十分だ。木村さんは、ウポポイにある遺骨がそれぞれの故郷に戻るまで、同胞と活動を続ける。国と大学には引き続き誠意ある対応を求めていきたいと思いを強くしている。本日最後のニュースは、11月8日付北海道新聞より、ウポポイで伝統の舞披露。第33回アイヌ民族文化祭が11月7日胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイで開かれた。古式舞踊の披露や講演会などが行われ、観光客ら約250人がアイヌ文化への理解を深めた。文化祭は毎年場所を変えて開かれており、7月に開業したウポポイでの開催は初めて。体験交流ホールでは、道庁の白老民族芸能保存会とビラトリアイヌ文化保存会、帯広カムイトウポポ保存会の3団体が、それぞれの地域に伝わる古式舞踊や伝統楽器ムックリの演奏を披露。出演者全員の和踊りで締めくくり、大きな拍手に包まれた。国立アイヌ民族博物館では、アイヌ文化と縄文文化の関係などをテーマにした講演会が行われた。初めてウポポイを訪れ、文化祭を楽しんだピラトリ町の自営業川名野美智子さんは、地域ごとに違いがある踊りや歌を楽しめたと話していた。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントお願いします。
はい、カイザー守さんがですね、経済産業省から表彰されたという記事ありましたけれども、はい、喜ばしいことだなと思いました。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。以上が地域のニュースのコーナーです。担当は仙石優子でした。Thank you.